Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年6月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
あ、香川照でございます。
そして今夜ゲストにお越しいただいております。6月28日に新潮社からアカシアサンマヒストリー2/1982から1985、生きてるだけで丸儲けを発売されたこの方です。
あ、M 角です。よろしくお願いします。
M 角さんがハマグリ御門の部屋に帰ってきましたよ。
ありがとうございます。
去年の年末以来ですかね、
うん、そうですね、
はい、はい、また凱旋出演ということで。
いやいやいやそうやね。もう2を引き下げて。
だから前回は、アカシアさんまヒストリー1を発売なさって、うん、さんまさんご本人に、はいはい、本を渡してきたという報告をしたんだけれども、ハマグリ御門アワードの受賞は逃すという、残念な結果に。
ね、ずっとね、ちらつかしといてね。
はい。ちょっと精進してほしいな、という。いやいやいや。思ってたんですけども。
読んどいて何する。
で、このまた、はいはい、半年今日の間に、え、無角さんの躍進ぶりはすごかった
です。すごい。ね、どこ行っても、さんまさんの関係全部え、無角さん。
全部も網羅してて、はいはい、びっくりしたのは、この番組でも紹介しましたけれども、うん、週刊ポストの、ひょうきん族特集で、はい、ね、ひょうきん族特集、三者が語るひょうきん族特集、はいはい、うん、高田文夫先生、はい、ひょうきん族の放送作家だった高田先生、
もう間違いない、
そして、うん、竹ちゃんまん本人ですよ。竹さん、
もうメイン、
うん、でもう一人が、うん、私の今前にいらっしゃるM 角さんということで、
すごいね、
あの
3人
にラインナップに選ばれたらさすがに興奮したんじゃないですか。
いや、興奮しましたね。
ねえ。
すごい。ほんま、最初断ろうかなって思って、僕でいいんかなって聞きましたもんね。
普通に考えたらさんまさんじゃないですか。
そうです、そうです。
ねえ、高田文夫、ビートたけし、M 角っていう並びはね。
そうですね、うん。もうこんなこともう二度とないやろうな思って、引き受けさせていただいたんですけど。
もう完全にさんまさんが憑依した形で喋ってらっしゃいましたよね。
そうでした
ね。ねえ。この時の表金とかこんな気持ちで、こんな気持ちで収録に参加してましたって言って。もう、ほぼ同一人物
ね。いや、同一わかるけど、まあ、データに基づきね。
データに基づいて、かなりも精度の高い、さんまさんの情報を提供する人として。
はい。
定着なさってますから。
そう、本当に。
で、6月28日、
はい、
ついに、アカシアさんまヒストリー2、1982から1985、はい、生きてるだけで丸儲け。
はい。
この本も発売になりまして、
ありがとうございます。
1は、このね、鮮やかなブルーやったんですけれども、うんうん、この2はオレンジ色で、
綺麗なね。
はい。なんか、マンゴーと言いますか。
ああ、うん、ね。かなりビビッドな。
ビビッドな、はいはい、うん、オレンジ色で。
その緑のキラキラの文字もいいね。
そうでしょ。
綺麗なね。
こう、なんか浮かび上がる感じで。いやーもうね、
う
ん、今夜はたっぷり、M 角さんに、
はい、
ね、この半年、はい、今日にあった、はい、ことを聞きたいんですけれども、はい、まあ、この番組のリスナー、ハマグリスナーは、うん、M 角マニアですから。
そうよ。ね、ファンたくさんいるよ。
ファンたくさんいますから。広角かと。
相撲のね、あれにかけて。
相撲の広角家はね、各界の好きな人、はいはいはい、ですけれども、はいはい、そうじゃなくて、はいはい、こちらの広角家の角は、カタカナでございますから。
好き角と書いて。
はいはい、好き角と書いて、広角家、はいはい。まあ、聞きたい話は、
はい、
もういきなり聞いてええんかな。
もう行こう行こう。
いきなり。
もったいつけんな。
いきなり、この、聞きたいランキング1位から聞いていいです
か。いやね、それ。気持ち悪い。
聞きたいランキング。
はい、聞きたいランキングで。うん。
河内屋。聞いてええのかな？
いや、まあまあ、まあ、
ええのかな、うん、いや、この半年の間に、うん、M 角さん出版なさって、うん、はい、いろんな反響があったと思うんですよ。
う
ん、
そうなんです
ね。思いもしない人からのリアクションがあったりしたと思うんですけれども、うんうん、その中で、まあ、広角化が固唾を飲んで見守ったのは、うん、M 角さんがツイッターでつぶやき、
はい、
それにブログで対応するという、河内屋菊水丸さんのこの媒体をことにする往復書簡、この令和の往復書簡ですよ。あの展開はもうね、
はいはい、
固唾を飲んで見守ってたんですけれども、うんうん、で、そのお二人が初めて会い、うんうんはい、そして意気投合し、はいはい、っていうような話を、まあ、M 角さんの SNS を介して我々広角化は知ってるんですけれども、うんうんはいはい、その詳細については未だ明らかにされておらず、もうちょっとね、今、オリンピックのことに関して、いろいろね、うん、まあ、国民的議論がなされてたりするんですけれども、うん、正直私、ね、個人的には、うん、M 角さんと菊水丸さんのこのお二人の関係性ですか。はい。リアル花束みたいな恋でしたと、私は呼んでるんですけれども。
趣味合うよね。
趣味合うよねっていう二人がね、ほんまにこう、もう天文学的数字だと思いますよ。このお二人が出会う。
濃さというかね。
濃さが。うん、まあ、あの映画の菅田将暉さんと、ね、はいはい、有村昆さんは。
じゃあ、打ってたか。しつこいな、君は。
そこまでね、うん、そこまで、まあ、カルチャー好きはなかったんちゃうかなと思うんですけれども。はいはいはい、まあ、M 角さんと、河内明久水丸さんという、はいうんうん、もう、なんだろうな、うん、日本。
早く喋ってこない。
ごめんなさい。
あんたが偉い喋るんです。
申し訳ない。僕ね、この思いだけで今日は、今夜は
。なかなかフライ。
予告編だけで終わってしまうかなと思うんですが、もうね、ちょっと M 角さんに、ね、委ねましょうか。そうそうこのお二人の出会いについては。はいはい。
まず、出会いの話から、はい。ですかね。はい。今年のね、1月6日。
1月6日、1.6。
はい。菊水丸さんのブログに、はい。M 角さんへと題された、まあ、記事がアップされたんですね。
その上までは全く面識もないわけです
ね。はいです。はいはい。で、僕もブログもしてはるのを僕知らなくて。はいはい。で、まあ、そこには僕、リスナー、ツイッターのフォロワーさんにね、はい、教えていただいたんですけど、ね、M 角さんへとこう、うん、メッセージがありますよ、で、それ見てすぐ見に行って。はい。なら、そこに花月のね、はい、劇場で配られていた番組表とかが、まあ、掲載されていて、で、そこにね、M 角さんの連絡先をご存知の方は、文庫化の際の改訂資料として転送をお願いしますと書かれていたんですね。
私もね、拝見した記憶があるんですけれども、うんうん、ほんまに、それ以外の方法なかったですか？そう。キックスイマルさん、その方法論合ってますかね？
伝承バトンみたいなね。ね何か届いてくれと。
ねえ。で、キックスイマルさん、ネットをね、あまり見ないそうなので。
うん、そうなんですね。
僕のことももう当然知らなくて。
あ、だからその本を見て、うん、本屋さんで見かけたんですかね？
ね、僕のその本を発見したのは、はい、新潮社が出してる、ナミっていう月刊誌があるんですけど、ね
う
ん
う
ん、
今月こういう本が出ますっていうのを新潮社が出してる、うんはい。
その新刊情報のページで知ってくれて、はい、で、菊水丸さんはそのページを切り取って、はい、それを持って本屋さんに注文してくれて、
まずナミを読んでる時点で、ただものじゃないですよ。
ね、それをね、持って行って注文してくれて、はい、ほんで、購入した、アカシアさんまヒストリーの、はい、奥付けのところに、その記録としてその新刊の情報ページを貼り付けてくれて、
はいはい、
で、その本を隅々まで読み込んでくれたんですよね。で、それでね、まあ、間違ってる、はいはい、データをブログで正してくれた、はいまあ。それが始まりなんですけどね。
で、まあ、菊水丸さんがブログで書かれて、うん、それに対して M 角さんが、うん、SNS、まあ、ツイッターですけれども、うん、お礼をおっしゃってたじゃないですか。
そうですね。
で、お礼は、届いてたんですか？
まあ、届いてなかったですね。
そうなんや、やっぱり。
やっぱりこの、ね、媒体をことにしたら、なかなかメッセージが。
そうは言うと、見てはるで思ってた、俺。そう。
あ、だって、菊水丸さんは、インターネットいらわないんですよ。
すごいな。うん。
で僕、その一つ一つ読んで、はい、また感動して、で、僕が、吉本興業宛てに、はい、菊水丸さんに、お礼のお手紙を送ったんですね。
ああ、だからやっぱり直接このやりとりができなかったから。
うん、そうなんです。もうそれしか、はいはい、ブログにもね、コメントするところがなくて。
なるほど、なるほど。入れっぱなしに。
コメント欄が全くないんです
か？コメント欄がなくて、どうやっても無理なので、うん、吉本興業、まあ届くかなと思ったんですけど。はいはい。だから返事をいただいて。
あ、そうか、そうか。
うん。で、そこにね、 M 角さんが必要とあらば、うん、私の手持ちの資料を参考資料としてご提供したいと思っています。いつかどこかでお会いすることを楽しみにしておりますって書いていたんです、ね、
お返事いただい
て、お返事いただいたんですよ。手書きのね、
ちゃ
ん
と手紙同士で、やっぱり手紙同士は、はいはい、ほんまの、だから往復書簡になるわけですよ。
ね。そうなんですよね。で、まあ、そのブログにはね、僕のその、アカシアさんまヒストリーの一巻のね、うん、花月劇場の、出演記録の部分を、うん、はいはい、まあ、訂正していただいたんですけど、そのブログの中にはね、はい、難波花月の出番を終えた、まあ、さんまさんが、まあ、難波の街を駆け抜けて、まあ、タクシーを捕まえて、ポップ大歌謡曲の生放送に、こう、はい、向かう様子とかね、菊水丸さんのそれ全部見てたんですよね。
まあまあ、だからそう、目撃者なわけですよね。
目撃者、それを全部ね、日記に、すべて1日ね、800字ぐらいで記録されているので、はいはい、だからさんまさんといつ会って、何を話して、はい、で何を食べて、とか、すべて記録されているので、
当時の、だから40年前の日記を未だにお持ちになられてる
んですか？そうなんです。今でもつけてはるみたいで。
直接のルポの記事。
だからね、その、まあ、正確なんですよね、本当に、情報がね。
まあ、改ざんしようがないですよね。
うん、そうなんです。
そこは。
はいはい。だから、もう本当に、菊水丸さんしか知り得ないような、さんまさんの情報がそのブログにね、もう計ね、30回ぐらい更新されていて、
はいはい、
もうすべて M 角さんへと題をつけてくれて。
そうかそうか、M 角さんの本を読んで、うん、過去の記憶、まあ記憶もちゃんと証拠ですよね。うん、日記という証拠、客観的な証拠に基づく記憶が喚起されて、
う
ん、それを M 角さんという個人宛てに、また、
そうなんです。
書き起こしたということですよね。
だから、さんまさんと初めてツーショット写真を撮った日のこととかも全部、はいはい、日時までわかるんですよね。うん、
ああ、そうかそうか、日記やから。
うん、で、まあ、
先月、はい、
5月17日に。
ちょっと、なんか、この4ヶ月ぐらいは、直接会うってことはあんまりなかったんですか？まあ、
コロナの、ね、そうかそうか、状況もありましたし、はいはい、またいつかお会いできたらっていう感じで、うんうん、そこは終わってたんですけど、はい、なら、先月の5月にね、菊水丸さんから、はい、まあ、突然お電話がかかってきて、僕、まあ、電話番号も書いてあったんですよ、はいはい、手紙に、はい、で、お会いしませんかっておっしゃっていただいて、
もう菊水丸さんも我慢できんくなったんでしょうね。もう辛抱たまらんってなって、
辛抱たまらん、もう来月には出ると第2が、
それもあって、うん、2巻が出るっていうことで、うん、もしかしたら間に合うんじゃないかということで、
あ、そうかそうか、
菊水丸さんが持っている資料をね、持ってきていただいて、
そうか、だからそのもしかしたら M 角さんの資料に誤りがあったら、アカシアさんまヒストリーというこの歴史に歪みが生じるっていう、本当になんかバックトゥーザフューチャーの発想ですよね。本当に
そういう感じで電話いただいて、ね、僕も突然だったんでちょっとびっくりして、
はいはい、
で、まあ、あるホテルのね、まあ、レストランでお会いすることになって待ち合わせして、
はいはい、
で、まあ、2時間近くお話しさせていただいたんですよね。
は
い、
初対面で。まあでもこれはね、うん、もう興味の対象がもうバチコーンって合うから、うん、本当に花束みたいな恋をしたの、菅田将暉と有村昆さんが。
またえ。
あ、もう、
口癖みたいな。
元井有村架純さんが初めて会った時に、小説の話、映画の話、漫画の話で意気投合した。うんうんうん、まあ、それ、全然比べ物にならないと思いますよ。二、うんうん、人のその、明石家さんまさんに対する。
ほぼ雑談はなかったんじゃないですか、
もう。もういきなりさんまさんの話で入ったんですか。
本当にそうなんですよ、ね。
その、どこ住んではるんですかとか、一切抜きで。
それ一切なしです。
もう、ダイレクトに。
いや、本当に気づいたらさんまさんの話になってて、で、僕ももう、あ、もう最初の話から、これはもうノートで記録せなあかんと思って、あ、ちょっと、ノート取らせていただいていいですかってこう。
最初どんな話されたんですか、菊水さん。
最初ね、最初僕はお礼言うって、はい、データね、いろいろこう教えていただいて、ブログを通じて教えていただいてありがとうございますって言ったら、はいはい、もう早速、さんまさんの当時僕が初めて出会ったのは、はい、1980年の難波花月でっていう、そういうところから、
はいはい、
もう出会いからね。
もうその瞬間、ノートを取り出して。
あ、そうなんです。
ノート取っていいですか、
そう、あの、まあ、菊水丸さんの初舞台が、1980年の8月10日。
はい、はい。
菊水丸さんが、まあ、17歳の時で。
菊水丸さん、17歳で初舞台です。
そうなんです。
早熟ですね。う
ん、で、その時、さんまさんが25歳か。
25歳、はい。
で、ここで二人は初めて出会ったんですね。で、ナンバー花月の8月中関の公演だったんですけど、はい、その公演の千秋楽で、
はい、
菊水丸さんは、さんまさんにツーショット写真を撮らせてくださいと、お願いして、その写真がブログに掲載されていたんですよね。
だって、41年前、うん。
そうですね。
その写真をずっと大事に持ってらっしゃって。うん、ってで、まあ、ね、17歳とはいえもう演者としてデビューした人が、うんうん、ね、そういうツーショットの写真頼むって結構勇気のいることで、
うん、だと思いますね、
やっぱり好きやったんでしょうね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、そこから少し、ゆっくり話されるようになったのは、はい、お話会話されるようになったのは、デビューして1年目の18歳になってからで、はい、京都花月の裏の喫茶店で、
はいはい、
桂文珍さんと一緒にお茶飲んではった時に、はい、さんまさんが突然入ってこられて、うん、でスーッと寄ってきて、
はい、
で話に加わって、そこで初めてゆっくり話をしたそうなんですよね。そういうことを全部覚えてはって、それを早速か冒頭から
危なり、うん、危なりいきなりのもうそらもうメモ取んの分かりますわ。
で菊水丸さん、そのさんまさんと会話したすぐ後にね、うん、当時出たばかりのさんまさんの自叙伝、ビッグな気分っていう本があるんですけど、はい、それ読みはって、
はい、
で、そのさんまさんが昔、西宮で暮らしてた第一楠川荘っていう小さなアパートがあるんですけど、はい、そこで暮らしててすごい貧乏な生活を送ってたっていうところを読んで、うん、そこを感銘受けはって、はい、菊水丸さん実家で暮らしてたそうなんですけど、はい、そこから、小さなアパートを探して、うん、で一人暮らしを始めるんですよね。
あ、もうさんまさんの辿った道を。
そうなんです。別に
そう、別にその必然性もないのに。
そうなんですよ。ものすごい8000円かなんかのアパートかなんか、すごい探して、でそこで一人暮らしを始めるんですよね。でそこから、約3年間、
はい、
菊水丸さんがお忙しくなるまで、はい、さんまさんを追いかけまくったと、
はいはい、
でまあ、さんまさんの仕事について行ったり、はい、さんまさんのお家に遊びに行ったり、っていう交流が始まったんですね。
じゃあその当時の、
ちょうどやな。
ね、
そう。
住んでらっしゃった、そのマンションがどんな感じだったかとかでも分かってらっしゃるんです
よね。全てもう遊びに行ってみるので、全部詳細に記録もされてます
し。はい、もう多分見取り図とかも書いてるでしょうね。当然。
そうなんですよ。
菊水丸さんやから。
で、もうそのうち、さんまさんのラジオ番組のヤングタウンにも、ついていくようになって、
はいはい、
で、ディレクターのマスタニさんから、はい、あ、自分も出や、みたいな、出たらいいやん、っていうことになって、はい、一緒に番組を、レギュラー出演することになったんですよね。
なんかもう、M角さんが一番必要とされてる、この年代の、ね、さんまさんを。
昔のヤングタウン、土曜日の時代なんですよね。ね、
その時代を、濃厚な関係性で、さんまさんと一緒に、生活をしてた。
行動力もすごいな。
ねえ。
で、ここでね、ちょっと紹介したいのが、はい、まあ、さんまさんと、笑福亭鶴瓶さん、の、ヤンタンにまつわる有名なエピソードが、ちょっとあるんですけど、まあ、ヤンタンの生放送中にね、
はい、
レポーターの菊水丸さん、その時レポーター役で出てて、
うん、あ、そうなんですか。
はい、で、真夜中にね、はい、まあ、西宮に引っ越したばかりの鶴瓶さんの自宅に行くことになって、で、鶴瓶さんはその自宅の前で、
はい、
まあ、菊水丸さんらを乗せた、その、ヤンタンスタッフの車を待ってたんですよ、ね、
はい。
で、鶴瓶さんはその、笑わせようと思って、まあ、一台の車が通りかかった時に、まあ、ズボンをずらして、
はい、
で、お尻を丸出しにして、出迎えた。うん、
はい、
ほんだら、その車はヤンタンスタッフの車ではなくて、まあ、ご近所さんの車だったそうで、で、えらい恥かいたんやないかと、怒ったという、これ有名なエピソードがあるんですけど、このエピソード、詳細がね、
はい、
まあ、菊水丸さんの証言によって、ちょっと分かったんですよ、ね。
まあ本人が目撃してるわけですから。はい。
これ、まあおそらくあまり知られてないと思うんですけど。
いやもうだから鶴瓶マニアも、もしかしたら知らないかもしれないですよね。
これこのね、鶴瓶さんのファンも、もうご存知の有名なエピソードだと思うんです。はい。はい、まあ、実はこの、菊水丸さんが鶴瓶さんのお家に行くことになった日は、はい、さんまさんの誕生日だったそうで。
ああ、そっかそっか。7月じゃあ。
7月1日だったんですね。で、生放送中に、菊水丸さんが、まあ、カレーライスが好きなさんまさんのために、いろんなタイプのレトルトカレーをね、用意してて、うん、それを本番中にプレゼントしたそうなんです
よ、ね。はい。
ほんだら、自宅でそのヤンタンを聞いてた鶴瓶さんが、本番中に電話をかけてきて、で、冗談でね、もう俺にもその彼くれや、っておっしゃったんですよね。ほんだらさんまさんがそれに乗って、まあ、じゃあこれから、まあ、引っ越し祝いに、鶴瓶さんに持って行ったれや、っていう話になって、はいはい、菊水丸さんが、本番中にレトルトカレーを鶴瓶さんの新居に持っていくことになったんですよね。
そういう経緯があったんですね。
そうなんです。うん、で、まあ、この時、まあ、鶴瓶さんと菊水丸さんは初対面で。
会ったことなかった？
そうなんです。はいはい、で、ここから、まあ、お付き合いが始まって、はい、まあ、今でも交流があるそうなんですけども。なので、すべては、まあ、菊水丸さんがさんまさんの誕生日プレゼントに、カレーをプレゼントしたことから生まれたエピソードだったということが。
きっかけもそういう、菊水丸さん発信の。
う
ん、はい
はい、そうなんです。で、当事者であって、だから、その話も、うん、もうすごく詳しく語ってくれたんですよね、はい、目の前で。ほんで僕はそれを必死にメモを取りながら。
録音は許してもらえなかったんですか？録音の許可は。
持っていかなかったんですよね。もうちょっとよぎったんですけど、はい、けどちょっとさ、ね、初めて会うのにそれはちょっとダメかなと思って。
失礼かもしれないんで。
でももうメモだけは。
もともとのもメモ能力高いからね。
でも多分、菊水丸自身が、
菊水丸自身が。呼びつけやめ
ろ。菊水丸って言いました。ね、ごめんなさい。菊水丸さん自身が録音してもちゃうかな。
自ら、
M角さんへ言うて。いやー、すごいですね。そういう昔の話を、次々と。ね、うん、
で、まあ、そのさんまさんに対する思いっていうのがどんどん伝わってきたんですけど、まあ、さんまさんに憧れて一人暮らしを始めたという一点だけでも、
わかりますよね。
わかるんですけど、うん、まあ、他にもさんまさんに対する思いの強さがよくわかるエピソードがあって、はいはい、まあ、さんまさん、昔テレビで着用してたタキシードをね、はい、菊水丸さんにプレゼントしたことがあって、で、ある日、菊水丸さんがそのタキシードを着て、花月の舞台に立ったんですね。うん、だタキシードを着て、河内音頭を披露されたという、うん、ほうほうほう、だすごく珍しいことだと思うんですけど、ね、うん、で、まあ、その舞台の衣装、その舞台、タキシードを着たその舞台を終わってから、その直後にね、うん、菊水丸さんが当時レギュラー出演していた番組のロケがあって、はい、で、そのタキシードを着たまま、電車でそのロケ先に、ロケ現場に向かったんですよ、だからもう時間もかなり迫ってて、まあ、急いで車の中で着替えることになって、うん、でスタッフの方がもう早く着替えろと、はい、菊水丸さんをせかすんですよね、うんうん、はいはい、で菊水丸さんはもう急いで着替えて、はい、でタキシード脱いで着替えてたら、そのスタッフの方が、まあ、そのタキシードをこう乱暴に投げてね、うん、でその上に菊水丸さんが履いていた靴、うん、はい、それもさんまさんからもらった靴なんですけど、はいはい、それをそのタキシードの上にポンと、うん、
ああ、うん、思い出を知らないから、はいはい、
ほんだら菊水丸さんが激怒されて、まあ、そのスタッフとの方と口論になって、はいはい、で結局後日菊水丸さんはその番組を降ろされることになったんですね。
降ろされるぐらい怒ったんですか？
多分どれぐらいね揉めたのか、はいはい、詳しくはなんかそこは聞かなかったんですけど、うん、まあ、当時ね菊水丸さんがまだ新人の頃で二十歳ぐらいだったんです。で、もう菊水丸さんにとって初めてのレギュラー番組で、で、大切な仕事だったそうなんですけども、まあ、さんまさんから大切に、もらった大切な衣装を存在に扱われて、
うん、そっちの気持ちの方が勝っちゃったんだ。
許せないと、はいはい、いうことで揉めた。
もう、河内音頭の太鼓でガーンや
でもね、
事件か。そんなこと
した。菊水丸さん、そのことを、まあ、今でも全く後悔してなくて、
そうですか、
まあ、さんまさんにもその経緯は一切話してなくて、さんまさんはこの一件を知らないんですよね。だからそれもすごくかっこいいなと思いますし、もうさんまさんへの思いっていうのがすごく伝わってきて、なんか聞いてても胸が熱くなって、ね、泣きそうになってましたね、もう。そういう話がね、もう次から次へと。
それ、どういう状況だったんですか？隣にお客さんとか他のお客さんもいらっしゃった？
あれね、やっぱまたちょっとね、コロナのこともあったんで、すごく空いてたんですよね。
よかったね。山口さんがもし目に涙溜めてらっしゃったら、ね、その関係もわからへんから、メモって泣いてるし、この二人何があったんやろっていうふうに。
そう、もうだから、で、まあいろいろお話ししてる中で、ね、菊水丸さんが僕のアカシアさんまヒストリーの一巻を、
ワ、
は、ン、い、うん、をね、うん、読んでいただいてるときに、菊水丸さんが一箇所ちょっと引っかかったところが、 あったそうで、はい、まあ、それはもう1980年に起こった、はい、あの漫才ブームの最中にね、まあ、ザ・ボンチの人気が爆発して、まあ、当時の花月の劇場では、まあ、多くの芸人さんが、まあ、ボンチの後に舞台に上がりたくないと、うん、
あのもうみんなお客さんがね、
はい、逃げちゃうからボンチファンのお客さんが一斉に席を立ってまうので、嫌だと思ってやった時に、はい、まあ、そんな最中に、さんまさんが絶頂期のザ・ボンチの漫才の後に舞台に立って、はい、でその時に一人も、席を立つことなく、はい、さんまさんのネタを観客が見たと、はい、でその舞台を降りた後に俺はまだ行けると、うん、誰もいない舞台裏で一人ガッツポーズを取ったというエピソードが、はい、まあ、あるんですよね、で僕はその本の中で、はい、さんまさんがそのガッツポーズを取ったのはいつのことなのかっていうのをあの
ガッツポーズ取ったっていうのは
取った日ですね、
取った日っていうのがある特定できるんですか、それはその M 角さんのイメージとしてそういうことがあったから、うん、舞台裏でガッツポーズを取ったに違いないという推測じゃなくて、うん、取った日があるんですか、
あるんですよね、
さんまさんがおっしゃってたんですか、
そのまあ花月のね、はい、舞台でそういうことがあったと。
っていうことを、ガッツポーズ取ったんや、いう話を
された。取ったっていう話をされた。
で、僕は
それ
を聞いて。
じゃあ、日、それっていつなんだって思って、本のコラムでね、書いてあった、書いたんです。で、まあ、僕が書いてたのは、はい、まあ、さんまさんとザ・ボンチが、まあ、花月の劇場で、あ、まあ、その当時共演したのが3回あると。
そうか、そうか、交番表見たら。
交番表見たら。
照らし合わせば、大体目星はつくわけですよね。
でその中から一番ガッツポーズを取った可能性が高そうなのが
今のそのガッツポーズ取った可能性が高そうなっていう
そうなんですよね、その初日だと思ったので、まあ、1981年の2月の難波花月中関の初日じゃないかと書いていたんですよね、はいはいはい、まあ、それは僕もコラムでまあちょっと遊び感覚で書いてあったんです、だからそれを見張った菊水丸さんは、まあ、まあそんなどうでもいいことをまあ考察するなんてと、まあね、こんな細かいこと考察するなんてすごいなと感心してくれた上でね、
はい、
あの1981年2月の難波花月中関ではないんじゃないか、異論があると
さらに踏み込んでいきましたね、
おあの、ちなみに、隣には席は、誰もいらっしゃらなかったですよ、ね。
誰もいない。誰もいなかった。
ああ、よかった。
誰も寄ってこなかった。
恐怖せんで。
ああ、よかった。
いい話やから。
はいはい。
で、それには、あの、菊水丸さんももちろん根拠があって、
はい、
あの、当時、その1981年2月の難波花月中関の、はい、うん、ザ・ボンチの舞台をご覧になってたんですよね。
菊水丸さんが。あ、そうかそうか、1980年の8月、はいはい、80年の8月にデビューされてるから、うん、もうその現場にいらっしゃるわけですよね。う
ん、で、まあ、菊水丸さんがおっしゃるには、まあ、その当時のボンチの人気はもうすごすぎてね、
はい、
あの、まともに花月の舞台には立ってなかったと。
へー。
で、ダブルブッキングとか、はい、まあ、前の仕事が遅れたりして、出番もめちゃくちゃだったと記憶されているんですね、うんうん、でじゃあなぜ菊水丸さんがそこまで鮮明に、まあ、記憶してるかというと、あの菊水丸さんとザ・ボンチは当時、結構深い交流があったそうで、
はいはい、
でそんな忙しい最中に、うん、まあ、菊水丸さんの営業にね、
はい、
ザ・ボンチがゲスト出演、
すごい
されたことがあって、はいはい、で菊水丸さんはそのお礼と、はい、まあご挨拶行きたいということで、はい、1980年の秋頃からね、はい、もう時間を見つけては、まあ、ザ・ボンチの花月の出番の時に、まあ、可能な限り
顔を出してて
、でそれでもなかなか会えなかった、
はいはい、
で、まあ、その当時のね、まあ、ザ・ボンチの花月のスケジュールはもう、うん、まあ、1回目のトップに出て、でその合間に他の仕事をこなして、
はい、
その日の公演の最後にまた出演するという、うん、そういうこともあったそうで、はい、なかなかさ、ボンチさんまさんっていう人気者が2人、
そうかそうか、連続で出るっていうタイミングは
なかなかいいというね、うんうん、で、まあ、菊水丸さんその花月のその当日の花月の黒、あの貼られる出番表の黒板にね、当日のみ書かれる、
あ、昔はそうか、僕はあの巨人賞弟子ついてる時はもうね、うん、印刷されてましたけども、黒板にもう名前書いてますか、
そうなんですよね、時間の変更とかあったり、うん、はいはい、急遽出れなくなった人とかを、
はいはいはい、
そういう黒板、そういうのも全部写真にできる、写して記録されているんです。
すげえな、
まあ、菊水丸さん。交番表だけでやっぱあかんねん。交
番表だけでなく、その日、一日だけもすぐ消されるんですから、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、交番表はあくまでその時に出てる予定の芸人さんっていうことやから、
そうや。だからさんまさんももちろん他の仕事で出れないとか、はい、あっただろうし、そういうのまでね、うん、
全部
写真
写真撮って
一番欲しいやつや、
ね、でしかもそれを前田五郎さんみたいに捨てることもなく
またやずっと聞いてたよから、ね、
はいはい、うん、
もうある時なんかね、はい、そのザ・ボンチね、はい、2回目の公演の、まあ、ラストを飾るのが、はい、あの吉本新喜劇なんですけど、
はい、昔からそうやったんですね。じゃあ、
そうなんです、うん、その芝居の途中にザ・ボンチが漫才するっていうことも、
一旦中断してって
ことですか。新喜劇がだから新喜劇が終わってからではその後の新幹線に、ま、間に合わないから、はいはいはい、なので一旦中断させて漫才
ありえないことですよね。
そう、ほんだら新喜劇のベテラン芸人さんが怒りはって、はい、で劇場関係者とも揉めてる、はいはい、でそれを菊水丸さん全部見てるんですよ。
見てるんですよね。
それを記録もして
怒ってやると
。ならもうそうやって揉めてる間にザ・ボンチがその合間に漫才して、はい、で漫才終わったらすぐに劇場を後にして、うん、
新幹線
に飛び乗って、うん、そんな状況の中、はい、でまあなのでその頃に2ヶ月でさんまさんとこう絡むってことはなかなかなかったんじゃないかっていうのが菊水丸さんの見解なんですよね。
で菊水丸さんのあるんですか、うん、この日じゃないかっていう。
でまあちょっと少しの間ねその話で、うん、じゃあ、80年のこのぐらいですかねという話を、はい、知ってたんですけど、結局結論としてはまあもうそのなかなかその確定する、単純に確定さ、うん、することはできないという結論に達しましたね、うん、結構その話ね したんですけど、
結構しつつやっぱりそのそうやっぱり難しいっていう、
難しいですよね、
まあまあ、そこにまた味わいがあります
ね。でもまあそのあっこにコラムに書いたことによって、はい、そう菊水丸さんの人のエピソードを聞けたり、
そういう
話をできて、めっちゃ書いてよかったなって思えた
一歩が書いてこいたもんな。
菊水丸さんからしてもそこの引き出し、
う
ん
う
ん、
そうやね、
久しぶりに開けたんちゃいます、ね、その引き出し、
いやそうじゃないかもしれんとかね、こう考えてる、
そうやってね、こういろいろ話していくのがすごく楽しかったですね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
これは本当に歴史家の作業になってますよね、
うんうんうん、そうですね、
ね、
うん、ちょっと学術的やね。
で、
うん、
その話2時間ぐらい話して、はい、で最後にこれをお持ちくださいということで、はい、ビデオコレクションを僕に託してくれてっていう話をしたいなと思って、
はい、あの M 角さんのツイッターで見ましたけれども、うん、河内屋菊水丸セレクション、
う
ん、
そうですね、で
ナンバー振ってましたわ、ね、
何本か積み上がった、
積み上がってました、明らかに積み上がってました、
それだけ見た、
うん、であの VHS でね、
そうなんですよ、もう当時ね、はい、VHS も高価ですし、うん、そのベータのテープもね混じってて、
はい、
ベータのテープは VHS の何倍もするんですよね、
あそう
価格が
ですよね、うんうん、
でもちろんデッキ持ってることすらまあちょっと珍しい、
うんうんうん、で当時10代のわけでしょ、
そうなんです、ね、10代の頃から、うん、あの録画してるんですよ ね、うん、
ね、
でまあ菊水丸さんはその少年時代から、はい、まあ河内音頭で、うん、まあ、収入を得ていたので、
僕ねさっきからそこ気になってたんですよ、うん、1980年8月19日に17歳で初舞台踏んで、うんうん、でそっから17歳のその河内音頭を歌う少年の営業に当時人気絶頂のボンチがね、
うんうん、
このキャスティングされてるっていう時点で、
それもすごいな、
菊水丸ヒストリーもこれね。
いやそう。
この番組で言及していかないと、うん。すごいですよね。
そうなんです。もうだからそのこと、まあ菊水丸さん、ご自身のことはもうほとんど、もう、もう1分もないぐらいですね。
ああ。
もうさらっと言うぐらいで、あとはもうさんまさんのことを話してくれるので、だから詳しくは聞けなかったんですけど。
もうでも気になりますよね。
気になります
ね。もうさっきから気になって仕方なかったんですよ。どんな17歳や、思て。
だからね、その、仮面ライダーカードっていうんですか、はい、あの、おまけに、ね、お菓子の、ああいうのもね、もう、うん、あの、大人買いしてたそうなんですよね。
ああ、もうその余興を言った。
もう、もっとね、少年時代から。
変わっちゃうん
だよね。だから、小学校ぐらいやって
る。小学校ぐらいからね、そういう環境だったと。
そっかそっか。でも天才河内音頭少年っていうような感じで、ずっと、ね、阪神師匠が天才少年漫才師で、高校卒業するときにもう何百万か貯金あったみたいな。
そうそうそう。そうなんか、なので、だから、ビデオテープで、その保存する。それ、保存したままもう上書きすることはないんですよね。全部そのまんまずっと保管してる。
今まで40年、上書きしない男なんです。
そうなんです。
あの、よく言うじゃないですか。うん、女の恋愛は上書きするみたいな。
そう。関係
ない。上書きしない男。
ビデオテープなん
ですよ。いや、ビデオ、いや、もう、でもこれこそほんまの上書きですけど、上書きしない男、菊水丸、はいはい。
そうなんですよ。
すごい、ね。
ほな、さんまさんだけじゃない全部の番組
です。そうなんです。もういろんなジャンルの、もう映画から、ドラマから、
はい、
で、まあ、バラエティ番組を当時ね、うん、 80年代前半のバラエティ番組を、うん、はい、録画して、うん、長期保存するっていうことが、まあ、奇跡的なことだと思うんですよ、ね。
長期が40年ですからね。
そうなんです。
ほんまに、だから放送局にもないはずなんですよ。VTR が。
そうですよ ね。
40年前とか。
なのでね、実はこれ今回テープ3本ね、はい、僕ダメにしてしまったんですよ。テープが切れてしまった。
ああ、
そう、もう再生してるだけで、はい、もうテープが弱ってて、切れてしまった。はいはい、でもそういうこともね。
殺されないですか？
いや、それもね、はい、もう最初から言ってくれたんですよ。これおそらく切れると思います。はいはい、でも切れてもいいですよ。
ま
あ、ちゃんと修理する人がいてるので、そんな気にしないでください。
待ってください、待ってください。誰ですか、それ。修理する人が、その VHS が、
スパイ大作戦。
切れた時にそれを修理する職人がいるんですか？
きちんと修理、職人に知り合いがいますので、その方にお願いしたら全然大丈夫なので、
もうどんどん切ってください、みたいな。
って言ってくれてたので、僕も、言うても切れないだろうなと思ってたら、
案の定。
切れるんですよね。
それぐらい。その話してるとき、隣の席誰もいなかった。ごめんなさい、何度も確認して申し訳ない。
あれ途中から入ってくるね。ええやろ。
いや、でもすごいなぁ。
いやー、
すごい話ですね。
集中してるな、
まあ、もうでもね、すぐ修復可能とはいえ、うん、やっぱ M 角さんは、うん、もうやっぱり同志だと思ったんでしょうね。そんじょそこらの人に、うん、その一回も上書きしてへん、こう40年ものの VHS は渡さないですよ。ね。
でどんな番組がね、収録されてたか、ちょっと、お時間大丈夫ですかね、
大丈夫です、大丈夫です。はい。
まずはね、まあ、新助隆介とさんまさんが共演されていた、はい、まあ、ヤングプラザっていう番組が、うん、
はいはい、タイトルよく聞くんですけど。
う
ん、
そうですね、昔朝日放送で放送されてた関西ローカルの番組なんですけど、この番組の中で、なんでもトークなんでやねんっていうコーナーがあって、はい、うん、はい、新竜とさんまさんが、はい、ミュージシャンとかアイドルの方たちと一緒にこう、雑談トークを繰り広げるっていう、まあ、そういうコーナーなんですけど、はい、で僕はそのこの映像っていうのはそのゲストミュージシャンとか、はい、アイドルの方の熱狂的ファンの方が動画サイトにアップされた、うん、映像っていうのを少しだけね、
は
い、一部分だけ何回か見たことがある程度で、はいはい、実際なかなかこうフルでは見れなかったんですけど、うん、もう菊水丸さんのビデオの中ではフルでね、うん、全部残してはるんですよね、うん、
やっぱすごいな、あの菊水丸コレクション、
うん、そうなんです、うん、なのでもうさんまさんともしんすけさんの雑談がすごいっていうのはもう伝説になってるんですけど、それをもうね何本も見せてもらって、もうものすごく面白かったんです、
当時まだ20代のお二人が、
もうそうなんです、もう反射神経がもうすごすぎて、もう周りが全然ついていけなくて、もう、ゆうすけさんももうほとんど入っていけない。さんまさんとしんすけさんの掛け合いで、うわーってなってて、観客がうわーって爆笑するっていう、はい、それが初めてっていうか、もうフルで
見れたんですよ、ね。うわ、上書きしまへんな。
そうなんです、うん。ほんで、あとはね、サタデーナイトショーっていう、これも伝説の番組があって、まあ、俺たちひょうきん族と同時期に始まった、さんまさんが司会の番組なんですけど、はい、まあ、ちょっとお色気の要素のね。
テレビ東京で。
うん、そうなんです、はい。で、バラエティ番組なんですけど。うんうん、まあそこ、それもね、何本も入ってて。
関西だったらテレビ大阪で流れたんですか？
そうですね。テレビ大阪で流れてたのが録画されて、
はい、録画して。
で、まあすごい、うわ、こういう流れ、こういう構成やったんかって見ながら、ほんだらね、一番すごいなと思ったのが、はい、まあ、デビュー当時、まあ、おそらくもほとんどテレビに出てない、ジミー大西さんが急に登場されて、もう今よりもね、なんて言うんですかね、もう危ない雰囲気っていうか、
あ、危険な雰囲気を、
ちょっとね、空気が読めてないんですよね、ちょっと大丈夫かなって、はい、でゲストでね、まあ、日活ドラマンポルノに出演されてる女優さんとかが出てるんですけど、その方とこう話をしてたら、もうなんか襲いかかるんちゃうかっていう。
鼻息荒く。
鼻息荒く。はい。でも、強烈なインパクトのある映像が。
もう、原石の頃のもう、
そうなんですよね。まださんまさんのその、なんか。
やってるやってるとかそういう。
あれもまだない。
まだない頃の。
コミカルさが
大西秀明として。
今読んでるとこ。
もう、生の素材のまま。
そう。そういう映像が混ざっていたり。
はい。
あとはね、新竜さんまのスクープ一直線っていう、
はいはい、
これも関西ローカルの、
もう M 角さんの本でしか知らない、
僕ももう書いてはいたんですけど、はい、これは一度も動画サイトでも一度も見たことがない、うん、これも全部フルでね、
うわ、
入ってるんですよね。だからこの構成もね、
はい、
やっと分かったし、本当にね、短命な番組だったので、どんな番組だったのかなと思ったんですけど、うん、本当にね 新龍もさんまさんも、はい、寛平さんも出てたんですけど、はい、みんなさんも一生懸命ロケに出て、素人さんとこう絡んだりして、もう一生懸命作ってるなっていうのが分かっただけでも興奮しましたね。
まあ、だからそのね、フォローできひん部分を、ちゃんとこの穴を埋めてくれるのが、菊水丸コレクションやったんですよね。
そう
だからこれからも、だから M 角さんが、この明石家さんまヒストリーの編纂で、困った時にスーッと現れて、ね、川町の歌いながら、歌で、こう、さっと差し出すんじゃないですか、VHS やら、ベータやら。
ね、もう、ほんまにそうで、さんまさんのね、初めての主演ドラマで、のんきくんっていう。
はいはい。それもこの、ね、私本で読んで初めて知りました。はい。
それももう本当見たことがなくて、もちろんソフト化とかされてないですし、もう、月曜ドラマランドっていうね。
ありましたね。
うん。もうそう。で、まあ、さんまさんのファンでもね、このドラマを保存してる人はほとんどいないんじゃないかと。思うんですけど、まあ、本当にこのドラマっていうのは、さんまさんの代表作である、心は論理、気持ちは点々点っていうドラマ。はいはいはい、それが、誕生するきっかけになったような。
同じ枠の、
そうですね。
月曜ドラマランドだから。
この、ドラマに出てるのをちょっとこうじゃないんじゃないかって思う点を全部修正していったのが、心は論理。はいはい、だから、重要な、ドラマなので一回は見たいと思ったんですけど、一回も見たことがなくて、それが全部コマーシャル込みで入ってるんですよね。もうめちゃくちゃ嬉しかった
ですね。この人にこれ与えたらあかんでやつをね。
あとまだまだあるんですけど、
まだまだ。
ルックルックこんにちは。
ルックルックこんにちは。はい。
この朝のワイドショー
番組がありました。
あれにね、朝苦手でも今じゃ絶対に出ないさんまさんが出演されていて。
で、そのレギュラーで、
いや、ゲストで、ね、ゲストで出てたんですけど、はい、で、さんまさんも眠そうなんですよね。うん、もう本当目こすりながら出てる、はい。でも途中でね、松之助師匠が VTR でコメント出演されてて。
師匠の。
はい。それでキュッとまたこう、引き締まって、背筋伸びて、それを見てるという。
あ、好きなやつや、M 学生好きな。
ワイプね。
ワイプを見るさんまさんを。
そうなんです。
また。
弟子入りの話を、松之助師匠がしてるのをさんまさんが神妙な顔つきでこう見てるというのを映像を見せてもらって、で、その上ね、この番組の裏話まで、菊水丸さん覚えてはって、このルックルックこんにちはが生放送が終わった後、日本テレビ、日本テレビの楽屋でね、もうさんまさんもフラフラになって眠たかったんでしょうね。ジミー大西さんが付き添ってたそうなんですけど、その楽屋で眠ってしまって、ほんま寝たらあかんのですけど、はい、で、二人とも寝てしまって、
ジミーさんが
起こしたらあかん。二、はいはい、人とも寝てしまって、はい、生放送10時ぐらい終わるんですかね、はい、夕方の4時ぐらいまで寝ていたっていう、そういう情報を込みで、菊水丸さんが、はい、それは後日電話でね、この間、先日お話ししたときに。
また電話も、その、結構、頻繁にかかってきてるわけですか。も
うあれから2回ね、かけていただいて、で、ご覧になられましたか。で、一つ一つその番組の裏話を教えてくれるんですよね。だからもう、あっという間に1時間ぐらい、気がついたら1時間ぐらい経ってるみたいな。僕大体ね、電話ちょっとものすごい苦手で。
それを言われますよね。
もう本当に、
ね。リモートの出演は NG ですか？ M 角さん。これ高価国家の皆さんに言っときますけど、M 角さんはリモート出演 NG です。そ
うか。電話もね、もう、途中で僕何喋ってんかなって、こう、わからなくなってくるんですよね。でもね、菊水丸さんと喋ってるとね、そういう話が聞けるので、もう、もうほぼほぼ 99% をさんまさんの話。それでもさんまさんのもう聞いたことない話しか、流れてこない。
ほんま生のやつやから、ね。
その、どういうタイミングで、菊水丸さんは、フラッとこうね、電話に手を取るんですかね。
うん、どうなんですか、もう、昨日ね、昨日も電話いただいたんですけど、
昨日も
昨日はね、
昨日も。
この2巻をね、お送りしたので、そのお礼。
お礼のね。
もう読まれたんでしょう、多分。全部。
また始まると。
もうほん
とまた M 角さん。いや、もうでも今度はこの、ブログで M 角さんやる必要ないでしょ。もう電話があるから。
いや、でもあれは映像も欲しいから。
ああ、そっかそっか、そっちも。
写真とかも欲しいから。
そうね。
いや、ホットライン。 ホットラインが。
ついにね。
つながって。
開通しちゃった
よ。いや、今ね、そんな電話してるカップルでもいないですよ。夜中にそんな二人でね。電話してる。
結構まあなんか束縛されてるみたいな感じ。
もう覚えてるでしょ、電話番号も。
ソランジュール。
登録してるのね。
いやー、素晴らしいお話を、はいはい、伺いましたけれども、はい、佐山さんからそろそろオープニング、まだ、いや、まだ、はい、この後、はい、聞きますんで。今夜は、アカシアさんま研究家の M 角さんをお迎えして、リアル花束みたいな恋をした、M 角&河内屋菊水丸物語と題してお送りしております。オープニングの45分の話ではちょっと話し足りんということで、はい、M 角さんの
河内
屋菊水丸この二人の、はい、
あのさ、まあ、河内屋菊水丸ビデオコレクションの続きなんですけど、はいはい、あの1984年の2月13日放送の「はい、笑っていいとも!」のテレフォンショッキング、
ほうほう、
さんまさんが、まあ、初出演、した時の映像も、はい、すべてフルで残っていて、
これってそのね、明石家さんま研究家として
もそうなんです、もうさんまさんがレギュラーになる前ですからね、
は
い
は
い
は
い、
そこで結果を残して、
はい、
今は若手芸人が言う爪痕を残してっていうような、
うん、
ね、そういうの最たるもんやったわけですよね、
はい、
はあ、で これは、うん、あのそのフルでは見たことがなかったんです
か。なかったんです、ほんの一部だけね、はい、見たことがあったんですけど、
そのテレフォンショッキングの、しかもまだ、さんまさんがレギュラーとしていいとも出てる時じゃないから、
はい、
もう、どうやって。
そう。だから当時ね、菊水丸さんはさんまさんに直接、はい、今週どんな番組出るんですかと、聞いた上でメモって全部撮ってはったんです。
だから早すぎた M 角じゃないですか。
何年前のね。
ねえ。ね早すぎた M 角が。
そうなんです、ね。なのでね、この映像もあって、で、はい、まあ、さんまさんこの時、テレフォンショッキングに35分間出演したと。
めちゃめちゃ長いじゃないですか。言われていて。ですよね。
そうなんです。で、それは当時のテレフォンショッキングの最長記録として、まあ、公式情報としても流れてるぐらいだったんですけど、
まあ、もう、もしかして。
映像を確認したところ、うん、はい、実は、あの、35分間ではなくて、はい、23分間。
だいぶタイム違うじゃないですか。
そうなんですよね。はい、23分間じゃんって思ったんですけど。
はい、35分ちゃうねん。12分も短いやん。なりますよね。
まあ、それでもね、倍ぐらい、普段の倍ぐらいは喋ってます、
ね。ああ、普通10分、10何分ですかね。はいはい。
で、だったんですけど、うん、まああの、その後にね、さんまさんはその、料理のコーナー。
あ、その別のコーナーに出てた
タモリの世界は料理だ。
はいはい。
っていうコーナーに急遽出演することになって、うん、ああ、
だからそこを合算して35分っていう。
そうだったんですよ。ちょうど35分でさ、ほんだら
合算した。
最後の最後のエンディングのもうギリギリまで入れて35分。
あ、合算した計算方法やったんですね。そこの計算式勘違いしてたら、また偉いことになりましたから。
だから僕ここ書き直したんですよ。
ああ、すげえ。
それが、だから、5月に会われて、で、この6月28日の出版までに間に合ってるんですよ。
ギリギリ、3日前ぐらいにそれを知って、僕は映像もう一気に見ましたから、
はいはいはい、
間に合って、最後の考慮まで、こう、カット
か。そう、正確な言葉に変えた。
この前の週末に、この、明石家さんま一人2読みましたけど、うん、確かに23分と書いてました。これだから35分って書いてたら、また、菊水丸さんが、どういうこっちゃと。また、菊水丸テレフォンが、世の中でリンリンリンリンリン。
トータルなんです。
M 角さん、頑張っていらっしゃるんですけど。
一点だけ。
一点だけちょっと言わせてください。
こんだけやって一点だけ
僭越ながら、一点だけ。あれは合算ですっていう。でもそれも、ね、
映像で確認するのは大事だなって改めて。
あ、すごいな
思って。あとね、うん、まあ、最後になると思うんですけど、はい、まあ、これね、おそらく、
はい、
まあ、一番貴重なんじゃないかと思う映像が入って、で、これはね、1983年の4月に放送された、はい、ヤングタウン月曜日っていうラジオ番組の映像。はい、これ音源ではなくて映像なんですよね。
なんで？なんで？
これ、短いこうドキュメンタリー番組だったんですけど、はいはい、そのさんまさんと永井健二さんと大津琵琶子さん、はいはい、で伊藤正治さんの4人体制になって最初のヤン月、
はい、
が映像として残ってて、要するに密着取材してたんですよね。初めて の,、はい、あの変わるっていうこと、はい、で、まあ、さんまさんその第1回目の放送は、はい、まあ、実家が火事になってしまって出演できなかったので、はいはい、まあ、厳密に言うと2回目の放送ということになるんですけど、はいはい、だからさんまケンジビワリン麻婆の、はい、体制になってからは初めての回、でその映像が、まあ、言うたらさんまさんが毎日放送の千里丘のスタジオに入ってくるところから、その3時間の生放送のダイジェストシーンとか、はい、でさんまさんのインタビュー、はい、でディレクターの方のインタビュー、はい、でさんまさんが、車でスタジオを後にするまでがちょっとドキュメンタリー形式で映像として残ってたんですよね。これはね、あのの誰も持ってないんじゃないかと本当に思いましたね。それがもうさんまさんがもう喋ってるんですよ。だからなんかね、映像もね、なんかフィルムで撮ったような映像なんですよね。ははははは、昔のなんか、うん、ニュース映像みたいな、
ありますよね、うん、
だからこうぼやっとはしてるんですけど、はいはい、もうさんまさんがタバコ吸いながらこうやって
ラジオでブースで
喋ってるっていうのが見れて、で菊水丸さんはそれを録画してて、で実はこの日のヤンタンの放送後にね、菊水丸さん真夜中にさんまさんの家で待ってて、はい、でその後一緒に、さんまさんの家でまた喋って、はい、食事をしたそうなんですね。その逸話も合わせて聞くことが合わせてできたという。でこういう話とか映像とかも全部提供していただいて、もう本当に幸せな時間でしたね。
ほんまにだから、その M 角さんが、明石家さんまヒストリーを出版するにあたって考えてらっしゃった、そのさんまさんの歴史を編纂したら、自分よりも、まあ自分よりも詳しい人はなかなかいらっしゃらないんだけれども、知らない時代を知ってる人が、いろんな情報を教えてくれるんじゃなかろうか、そう。って言うてた。もう最初からラスボスが、ね、まだ見ぬ競合。まあ、噂には聞いてたんですよ。菊水丸さんは。うん、もう演芸通、うん、まあ演芸通とかっていうその範疇じゃん、を超えた、凌駕した方やっていうのを聞いてたんですけど、はい、ちょっとなんかゾクゾクっとする話ですね。
記録がすごいね、ほんでね。
記録がすごい。ほんで、菊水丸さんもまさか、その引き出しを40年経って、こんだけ引っ張り出すことが、ね。
今もね、その、倉庫。
倉庫。
倉庫を。探してくれてるらしいんですね、はい、僕にセレクトしてくれてる。そういう話聞くとね、もう僕胸が熱くなって、
いや俺もでもね、これが男女やったら結婚したらうまいこといかないんですよ、ほんまに。花束みたいな恋をした見てたら分かります。男女やったらね、この趣味が合ういうのは、趣味合わんぐらいがちょうどよかったりするんですけど、この男同士やとこう、お互いが、よくね、男女でお互い高め合う関係がとかっていう人いますけれども、男女でなかなか難しいんですけど、M 角さんと菊水丸さんに関して言うと、ね、
いや本当に優しい方ですし、もう丁寧にお話ししてくれますし、もう、ね、最高です本当に。
菊水丸幻想がもうこれ以上ないぐらい高まってますね。絶対林葉直子をドバイで見てますね。
ほんまやな、
そんだけ正確な記憶の持ち主やったら、
アホ話しちゃうな、あれは、
呼ばいやおまへんねって言ってたもん
な。そこはちょっとあれけど。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年6月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。